旧約聖書詩編3編1節から8節までを通して主の答えと題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます、この詩編を読みます。一番最初が、敵が増えてきたという始まりますから、一体どんな風な状況でこの詩編って書かれたんだろうなというふうに思いますね。あまりこんな出だしでですね、詩を書くことってあまりないですよね。なんと私の敵が増えてきたことでしょう。その多分この人はお友達がいないというか、その敵の方が多かったということになりますから、大変しんどい状況ですね。でその敵というのはどういうものかと言いますと、ここで言う敵はですね、バカにする人たちのことなんです。自分のことをどんなふうにバカにするかというと、2節に彼に神の救いはない、こう言ってバカにするんです。彼に神の救いはない。で想像するにですね、この人はまず誰が見ても大ピンチだったんです。うまくいってない。それからもう一つ、この人にとって重大なことは、この人はとっても神様のことを大切にしている人だったってことです。でそれもですね、こっそりとというよりは彼の周りの人たちがみんな知ってるぐらい、この人は本当に大切にしていた。まあ、ここに多くのものが私の魂のことを言っていますって書いてありますから、自分が一番大切にしていることをバカにされているって言い方ですよ。これはこの人は、いろんなことがあってもいつもよくお祈りをして、何をどうしたらいいかなっていう時にもよくお祈りをして事柄を決めていく、そういうことが自分にとっては大切なんだっていうふうに思っているわけですね。だから周りの人たちも、あの人はいつも神様のことを大切にしてよくお祈りをして、まあ今で言えばよく教会に、日曜日は教会にも行くしね、真面目な人だなみたいな、そういう感じです。ところがこういう人が大ピンチになったんですよ。そこでみんながなんだ、あの人いつも神様のことを信じていて、一生懸命お祈りして一生懸命教会も行ってる割には悪いことが起こるじゃないか、ちっともいいことないじゃないか、なんだあの人の信じてる神様って何にもしてくれないじゃないかって言ってバカにするわけですよ。そういうことです。よくありますよね、こういうことはね。まあ、なんかクリスチャンとして生きるというとですね、なんか周りの人に私はクリスチャンですなんて言ったらですね、なんかもう後には引けないみたいなね、決して人には弱みを見せれないみたいな、クリスチャンだと言ったらもう失敗はできないみたいなね、絶対成功しかありえないみたいな、もう言ったら最後ここでなんかだらしないことはできないわみたいなね、子育てでもやっぱりさすがクリスチャンの子供は違うわねって言われないといけないんじゃないかみたいな、そういうガッて、ね、自分で言っといてものすごいプレッシャーをかけるみたいなところがあると思いますね。お仕事もうまくいかないといけない、経済的にもうまくいかないといけない、健康面でもお祈りしてるのになんでそんな病気にかかったのなんて言われたらどうしようみたいな、そういうふうな、なんかクリスチャンだったらそうじゃない人よりもなんかクオリティの高い生活をしないと、失敗のない生活をしないとなんかバカにされるんじゃないかっていう、なんかまあ真面目な人ほどですね思うんじゃないかなと思うんですね。 まあ、思わなければいいんですけども、それかですね、また極端に、いやいや、もうクリスチャンって言ったって、そんな大したことねえって言ってですね、開き直る人もいるわけです。まあ、どっちがいいかはわかりませんけれども、この詩編の作者は、どんな風にこの中で生きてきているのかなって思うんです。この人は、いや、もう言ったら最後、もう絶対にクリスチャンとしてはクリスチャンなんだから、他の人よりもきちんとやんなきゃいけないんだ、みたいな風にして、こう、肩肘を張って生きているような人じゃないんです。それも、また、いやいや、もうクリスチャンって言ったって、そんなもういいことも悪いことも何でもあって、まあ、お祈りしたって大したことないよ、みたいな風に開き直るわけでもないんです。この人は、4節に、私は声を上げて主に呼ばわる。声を上げて主に呼ばわる。呼ばわるっていうのは、聖書ではお祈りをするという意味なんです。これはもちろん、言葉を、祈るという言葉はもちろんあるんですけども、呼ばわるというときには、一生懸命お祈りするという意味で、この言葉をよく使うんです。でもね、まあ、ちょっとこう、意地悪な人は、なんだ、またお祈りかって感じでね、お祈りしたって何も変わらないじゃないか。ちっとも祈ってお祈りしても、神様助けてくれないよって、また馬鹿にされるかもしれないですよね。自分の中にもあんなに一生懸命お祈りしたのにちっともうまくいかなかったってことって結構あると思うんです。お祈りしてうまくいったってことばかりだったらそれはね、もっとクリスチャン人口増えてると思いますよ。でもお祈りしてもうまくいかないことが一つの原因じゃないかなって思いますね、私ね。どうですか皆さん、お祈りした通りに今年が今回うまくいきましたっていう、なんかそういうあの話がよくね、証なんて言ってね、よく出てくるでしょ。やっぱりね、あの釣り番組でもビョンビョンとか釣れるところだけ撮るとね、なんかいつでも釣れるように見えますけど、あの NG 特集なんか見ると2日3日行って全然釣れなくて、でその番組でポシャってしまうなんてことよくあるらしいですよ、ね、で粘って粘ってやっと最後だけ釣れて、そこだけでなんとか番組ができるみたいなね、いいことばかりじゃないんだなと思うんです。お祈りをしたらちゃんとお祈りした通りになりますよなんてね、必ずしもそうだったらこんな詩編が生まれてこないんです。この詩編、まあ、いつから書かれたかわかりませんけれども、まあ、大雑把に言って3000年ぐらいの間はみんなに読まれてきてるんです。ね。みんなが、そうだそうだと思いながら読んできてるわけですよ。で、この人は、声を上げて主に呼ばわる。でも周りの人たちはこの人がすごく真面目に神様のことを信じているということをたくさんの人たちが知ってます。たくさんの人たちが知ってるからこそ面白がって噂はどんどんどんどん広がっていくわけです。知ってる知ってる、あのなんか神様気違いがさみたいな感じでね、ね、お祈りしてるけどまたあんな目にあったんだよ、えははみたいな感じでどんどんどん広がっていくわけですよ。だからどんどん敵が増えてきてるというのは、それだけこの人が日頃から一生懸命誠実にこのことを貫いてきてることは有名だったんです。ね。で、この人は一生懸命呼ばわったんです。お祈りしたんです。でも全然状況変わらないじゃないか。なんだって。だけだったらこの詩編は生まれないんです。じゃあこの人お祈りが叶ったの？よく読むと全然叶ってないようですね。 じゃあ何がこの人に起こったんだろうか。詩編ですから日記じゃないですからね。起こったことをそのまま表で書くんじゃなくて、何かこの人には決定的な体験があったんです。知ってるのはそうやって生まれるでしょう。この人はなんかものすごい経験をしたんですよ。で、その経験があったからこそ詩編が生まれて、その経験があるから、その経験はみんながそうか、そういう経験だったら私もだっていうふうに読み継がれていくんです。その経験は何かっていうことです。それは3000年昔の人でも今の私たちでも同じなんです。それは簡単に言えばですよ、まあ五節に書いてあります。私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます。これですよ。え、何これ、当たり前じゃない。よくぐっすり眠ってパッと目を覚ます、これなんですよ今日の三篇の決定的経験っていうのは。そんなね、僕はのび太くんよりももっと早く眠れるなんていう人もいるかもしれないし、もう目が覚めた瞬間にカッてお腹すいたみたいにして、お腹ペコペコだとか言って起き上がるような人は多分この3点あんまり共感しないと思うんですね。でも心配なことがあったり、イライラしたり、もう考えただけでムカムカしてくるような、頭くるようなことがあったり、眠れん、もうそういう時って長い夜ですよね。まだ1時みたいな感じですよね。なかなか夜が明けない、もうそういう眠れない、起きる時も大変ですよね。起きようと思って、まあ自分でもわからない理由で起きれない時もあります。またあの会社か、またあそこのあの学校か、あのまた人間関係か、そう思った途端にもうなんか起きたくないって感じで体が動かない。まあそっちの方はもしかすると多いかもしれないですね。ぐっすり眠ってパッと目を覚ますっていうのは当たり前じゃない時だってあるわけです。おそらくこの詩編の作者は夜眠れなくて朝起きれない人だったんじゃないかなって思うんです。ずっとそれは当然この人が抱えている問題のせいでですよ。みんなからワイワイワイワイバカにされているその問題のために、この人は長い間心配で眠れない。もしかするとなんかこう意地悪なことをされて、不正なことをされても何も言い返せなくてムカムカして、そして許せなくて眠れなかったのかもしれない。起きようと思ってももう本当に気力がなくて起きれなかったかもしれないんです。ところが、気がついたもちゃん、気がついてみたら、眠れるようになった。そして、朝、パッと起きれるようになったっていうんです。それは、主が私を支えてくださったからなんだって五節で書いてあるんです。そうだ。神様が私のことを支えてくださって、眠れるようになった。よかった。そして起きるときもですよ、バッと、あ、お腹すいたって、まあそんなふうな気持ちでパッと目が覚める。それは問題は解決されてないんです。少しも辛いことはずっとあり続けるんです。 周りの人たちはいつも、なんだ、お前の神様何もしてくれないじゃないかって、馬鹿にされるんです。その中で、この人は一生懸命お祈りしてたら、眠れるようになって、起きれるようになった。それは、眠れる、起きれる、それだけじゃないんです。それは何を表すかというと、毎日しなければならないことができるようになったってことです。日常、ご飯を作ったり、お掃除をしたり、お仕事に行って、人と会わなければならない人に会ったり、そういったことができるようになる。心配で、もう大ピンチを抱え込んで、手がつかなくなる。あまりの悲しさに手がつかなくなる。あまりの怒りのためにやるべきことができなくなってしまう。行くべきところへ行けなくなってしまう。会うべき人に会えなくなっていってしまう。一生懸命自分で何とかしようと思っても気力って湧いてこないんですよ。自分で一生懸命やっても。内側から出てこないんです。外から。四節で、すると聖なる山から私に答えてくださる。聖なる山っていうのは、エルサレムのことを言います。エルサレムって山の上にあるんです。それはまあ一つの例えですから、神様から答えが来たっていうことです。神様は私の祈りに答えてくださった。いや、何も悲しさはそのまんま、悔しさはそのまんま、事態は改善されてない。みんなは馬鹿にしてるまんま、どんどんみんな笑っていく人は増えてる。そういう中でこの人は、主は私に答えてくださった。その答えって何？私はほら、お台所立てるようになった。人と話せるようになった。ちゃんとやるべきことができるようになった。人の前でちゃんとこうやって、聖書が読めるようになった。まあ、男性ですからね、こうやって、もしかすると街道で聖書を読む仕事があったのかもしれません。そうやって自分のやるべきことができるようになった。それは神様が私を支えてくださったんだ。人生なんて大きく言ってもですね、要するに今日やるべきことをやるかどうか、それと向かい合うのが結局私たちの力です。必要な力って、それをやるための力です。みんなが私のことを、ま、全然できないじゃ、ダメじゃないかって言って、バカにしてるけれども、私はそんなのちっとも怖くない。関係ないって、六節に言ってるんです。私を取り囲んでいる、幾万の民をも私は恐れない。私はこうやって起きれるんだ。私はこういうところでもちゃんと、やれる。日常生活がちゃんとできるような人間になった。この力って、あの時はなかったけれども、今あるのは、これは神様が私の心の中に働いてくださった力なんだ。主が私を支えてくださってるんだって、この人は、その感動でこの詩は生まれたんです。で、この詩編というのは、多くの人がこういった詩編のほとんどのものを、ダビデが書いたというふうにこう、考えて読む一つの読み方があります。ダビデというのは、イスラエルの歴史の中で最もみんなに人気のある王様です。 今からもう3000年前のイスラエルの王様ですけども、本当に人気があります。そして聖書でもたくさんのエピソード、物語を記録してあります。で、詩編は、きっとこの詩は、ダビデのあの場面で作られた詩じゃないかとか、まあそんな風にみんながいろいろと想像して、そして、これをですね、表題としてこの三章と書いてあるところ下に、ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌というふうにこう、きっとあの場面で作った歌なんじゃないか、というふうにこう想像して、みんなで表題をつけるわけです。これは、詩編が生まれた時とはあまり関係がないんです。でも、みんながダビデの生涯と結びつけて読む読み方が、ユダヤ人の中でずーっと2000年以上にわたって続けられてきたんです。その伝統でですね、読むことは、意外と詩編を正しく読むことのできる一つのヒントになるんです。で、ここでは、ダビデがその子をアブシャロムから逃れた時の賛歌、第二サムエル記の15章にこの物語が出てきます。まあ、よく聖書を読まれている方はパーッとこう、ストーリーを思い浮かべるかもしれませんけども、ダビデにはたくさんの子供がいましたけれども、その中でアブシャルムというとりわけ姿の美しいですね、子供がいました。で、彼がですね、クーデターを起こすんですね。恐ろしいですね。自分の子供がクーデターを起こすんです。まあ、昔と今とではね、親子関係が全然違いますから、ね、皆さんの子供がね、クーデターを起こして、そんな大したことないでしょ。家へ帰ってみたら、なんですか、通帳の名義も、車の名義も、全部、家の名義も全部変えられていて、そして、もう出てけって言われてね、家へ帰れなくなっちゃう。そんなことないでしょ。でもこのダビデの王様の子供っていうのは、ちょっと親子関係が違うんです。クーデターを起こす時があるんです。その時には、お父さんともいえども処刑するんですよ。そりゃそうです。クーデターっていうのはそのぐらいの意気込みがないとできない。で、アブシャロムは何年も準備をしていくんです。ね。ダビデ王様に相談に来る人を見つけては、ちょっと待て。ダビデ王様なんか言ったら君の悩みは聞いてくれない。僕に聞いて。それは大変だったね。それはもうダビデ王様なんか言っちゃダメだよ。僕が何とかしてあげるよ。そうやって聖書は言うんです。アブシャロムはイスラエル人たちの心を盗んだって言うんです。そうやってずーっと彼は準備をして、そしてまあそれだけじゃないです。ダビデ王様に不満なる人たちを密かに集めて、巨大な組織を作り上げて、ダビデ王様が全く知らないうちに、クーデターの準備をしたんです。ある日、エルサレムのすぐそばにあるヘブロンという場所で、みんなで一斉に放棄するわけです。ダビデ王様じゃなくて、アブシャロム万歳って言って、アブシャロムが王様だって言ってですね、すぐにダビデに知らせがありました。ダビデ王様大変です。イスラエル中の人たちは、アブシャロムに流れています。要するに軍隊が制圧されてますってことですよ、これは。クーデターっていうのは軍隊を取った方が勝つわけですから、軍隊は、指揮系統は全部アブシャロムに取られてしまいました。今残っているのは、ダビデの側近だけの軍隊。それだけです。もうダビデ一目散に逃げる決心をしました。エルサレムから一回山を下って、隣のオリーブ山を登って逃げていくんですけども、その時には、泣きながら頭を覆って、ダビデは逃げたって書いてあるんです。そしてその途中で、日頃からダビデに 敵意のあったシムイという男がダビデに石を投げつけながら、ダビデめ、ざまあみろって言って石を投げつけるんです。王様が石を投げつけられるわけです。ところがダビデはその一人、その男でさえも今は逃亡中の身で追っかけることもできない惨めな姿です。もう本当にダビデの生涯の中でも非常に印象的な場所です。だから多くの人たちがこの2節の、この3章の2節に出てくる彼に神の救いはないというこの言葉をそういうところにこうぶつけて読み込むのは当然だと思いますね。ああ、ダビデだってそんな時があった。本当にあの時ダビデはみんなから神の救いはないってみんなから見放された。ダビデも同じだって。それじゃあ、あの身を横たえて眠る、また目を覚ます、ぐっすり眠ってパッと起きる、あれはあのダビデの事件のどこにあるんだろうか。実はあの場所をですね、きちんと読んでいくと見えてくるのは、ダビデはですね、あの緊急事態の中で一度も取り乱すことがなかったんです。いや、泣きながら言ったじゃないかって言いますけれども、まあ嘘泣きとは言いませんけれども、ダビデの頭はずっと空だったんです。まずダビデは、彼は戦いの天才ですから、まず軍事力がどちらが強いかバッと見極めるんです。この戦いは勝てる戦いか負ける戦いか、彼は瞬時にこの戦いを負けると踏みますね。もう軍事力がどちらが強いかパッと見分ける、指揮系統がどういうふうになっているかも全部わかるわけです。そしてヘブロンとエルサレムの距離もわかります。そうすると何時間でここへクーデターの軍隊がやってきたい、その時に一番最先するのは自分に対する処刑ですから、それが何時間後に起こるかが全部見えます。その時に自分がどのぐらいの速さで逃げれば捕まらないかということも計算して、最小の小さな、グループで逃げることを決めるんです。ですから家族全員じゃないんです。そしてそのルートも決めます。そこへですね、ダビデを慕っている人たちが何人もいるわけですけれども、その中でも祭司と呼ばれている、祭司の中でも位の高いサドクという人が、エルサレム神殿の中で最も中心にある神の箱というのがあるんですね。アークという、まあ、この辺、ここにある生産台ぐらいの大きさの、まあ、箱ですけれども、その箱を持って一緒にダビデと行こうとするんです。ところが、ダビデはサドクに、決してこれを神殿から動かしちゃいけない。もし私が神様から守られているものであれば、またここに戻ってくるからと言って、サドクをそこに残すんです。ところがその時に、サドクには大変、ダビデと信頼関係のある二人の子供がいたんです。で、この二人の子供も残るように頼む。それは何のために残したかというと、スパイとして残すんです。何かあった時に、私に彼らを使わせて知らせてくれって言って。これは絶対に信頼できる人にはできないことです。それからさらにですね、ダビデがアブシャロムに対して一番恐れたのは、アブシャロムではなくて、アブシャロムのに一緒についた参謀であったアヒトフェルという人なんです。これはですね、もう天才的な頭脳の持ち主で、アヒトフェルが立った作戦はどんな作戦でも、間違えることがなかったんです。ダビデはこのアヒトフェルによって随分助けられてきたわけで、そのアヒトフェルが自分を裏切ってアブシャロムについた、これがダビデの一番恐れていたことでした。アヒトフェルがもし自分に対して作戦を組んだら、もう私は捕まって明日には捕らえられて処刑されるだろう、もうダビデに勝ち目はないって自分でもよくわかってるんです。そこへですね、まあナンバー2ではありますけど、アヒトフェルに匹敵するような頭脳の持ち主であったフシャイという男がダビデについてこようとする。私がダビデについていきます。ところがダビデはですね、 私と一緒に来るなって言うんです。あなたは私を裏切ったように見せかけてアブシャロムの元へ行け。そしてアヒトフェルの作戦を壊すようにしなさい。工作員ですよ。あのもう数時間で自分の命がなくなるかもしれないというあの混乱の中でダビデは一瞬のうちにそれだけのストーリーを全部作戦を授けて逃げていくんです。数時間後に一つ一つの作戦が動き出していくわけですね。そのことによってアブシャロムは足元から崩れていき、アヒトフェルの作戦は倒されていき、そしてあの巨大な軍隊は支持系統を失ってぐちゃぐちゃになって、最終的にはアブシャロム自身も負けて殺されてしまうわけです。ダビデはあの混乱の中で決して慌てふためくことはなく、何をなしたい、なすべきかということを最後まで考え抜く人だったんです。ものすごい気力だと思いますね。最後まで諦めないんです。あのシムイが石を投げつけるときも彼は絶対にそれで怒らなかったんです。カーッとはならなかった。ものすごい気迫のある気力のある人だなと思いますね。最後まで負け犬根性を出さないんです。それが私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、そういうところにダビデのあの気力の中にこう神様の力っていうのは、聖書には記録されていませんけど、きっとダビデはもう本当にその時に声を上げて死に呼ばわったんだと思うんです。あのアブシャロムが、彼はですね、アブシャロムを最後まで許そうと思ったんです。アブシャロムを憎んではいなかったようです。最後までなんとかアブシャロムをもう一回自分のところに戻しそうとは思ったらしいですけども、でもそれはものすごいショックだったと思います。その呼ばわった時に聖なる山から私に答えてくださった、それがあのダビデの冷静な判断に結びついて生み出していったんだと思うんです。そんなことを考えながら、私はあのヤイロの娘の癒しをこうずっとこうちょっと思い浮かべたんですね。マルコの福音書の5章、これはちょっと開いていただきたいんですけども、新約聖書の方の73ページです。新約聖書の73ページマルコの福音書の5章ヤイロ、街道管理者って、まあ今で言えば牧師みたいなもんですけども、その12歳の娘が危篤だったんです。25章の22節、すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって娘の上に見ておいてやってください、娘が治って助かるようにしてください。まあ声の限り叫び求めるっていう感じですよね。ところがいろいろとこうすぐには動けないうちにですね、また自分の家から人がやってくるわけですね。35節、次のページの35節、イエスがまだ話しておられるときに街道管理者の家から人がやってきて言った、あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。 愕然とするヤイロに、イエスはその話の言葉をそばで聞いて会場管理者に言われた。恐れるな、ただ信じていなさい。そうしてイエスは弟子の幾人かを連れて、38節でその会場管理者の家に向かうわけです。そうすると人々は取り乱し大声で泣きわめいているのを見て、39節、中に入って彼らにこう言った。なぜ取り乱して泣くのか。子供は死んだのではない。眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出して、この子供の父と母、それから友の者たちを伴って子供のいる部屋へ行くわけです。そしてその子供の前に立って、タリタクミ。タリタというのは、これは、娘よという意味ですね。クミというのは、起きよという意味です。タリタクミとこう大きな声で叫びますと、その少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。非常に印象的な場面です。私はこれをずっと読んでいて、一番最後のさらに少女に食事をさせるように言われたというこの意味がですね、あまりこうよく分からなかったんですけども、今回この詩編をずっと読みながら、自分の子供が死んでしまった子供がもう一度立ち上がる、ものすごい奇跡に、もう心がもう叫びたいような衝動に駆られているそのお母さんに食事をさせなさいっていうわけですね。台所へ行きなさいって、私の娘がって言いたいところを、台所へ行きなさいって。私たちの食事って言ったら、なんかデールとかをパチッと開ければすぐになんか入ってるじゃないですか。それで電子レンジに入れればなんかとりあえずのものができるとか、そういうのとは違うんです。昔は食事をさせるためにはパンをこねて、そういうところから始める。焚き火を割って火を起こすところから始める。お父さんだって帰ってきた順にテーブルについてご飯食べて、また部屋に戻っていくのとは違うんです。ユダヤの食卓は全員揃って、お父さんが一番最後の席について天に向かってお祈りをして、祝福のお祈りをして、それからパンを裂くんです。見てみたら、自分の娘が危篤になり重篤になって衰えていく姿を見ながら、お母さん食事の準備なんかできなかったんじゃないかなって。長い間、街道管理者ですから、村人に愛されている人たちでしたから、その食事をみんなが持ってきてくれたかもしれません。でもお母さんのことを思うと、もうずずっと娘につきっきりで、食事の準備なんて、お母さんはまさかこの子のためにもう一度自分が台所に立って食事の準備できるなんて思わなかったと思いながら、食卓の準備をしたんじゃないかと思うんです。ヤイロはあの時、恐れない、ただ信じてよって言われたけども、何が何だかわからないまんまに、でもイエス様はそのヤイロの家まで一緒に来てくださった。そこに待ち受けているのは、ヤイロにとってみれば親として最も見ることのできないものですよ。我が子の亡骸を前にしなければならない、それしかもう待っていないような家に戻らなきゃいけないところにイエス様は一緒に行ってくださって、 そしてこの食事の、このヤイロの家族はこの後もずっといろんなことがあったと思うんです。いろんな経験をしなければ、この家族もいろんな苦しいことに出会わなければいけなかった。でもその時にあの食卓を忘れることはできなかったんだと思うんです。あのイエス様が来てくれて、もう絶対にもう、あ、もうないだろうと思っていた食卓を私たちは与えられて、今も今日もここにいる。いろんな苦しみが今も私たちを背負わなければならないけれども、イエス様はあの食卓を私に与えてくださ、私たちに与えてくださったように、今日も苦しいことはあるけれども、イエス様は私たちと一緒にいてくださるんだ。あの時私たちのところへ来てくださったように、私たちにとってはもうダメだと思ったのを、死んだのではない、眠っているのだと言ってくださったように、みんなは馬鹿にするけれども、みんなは笑うけれども、私たちの信じているイエス様は一緒に来てくださって、この中に、この苦しみの中に一緒にいてくださるんだから、さあ、一緒にご飯を食べよう。一緒に掃除をして、毎日のことをしていこう。辛いけれども、悲しいけれども、毎日のことをしていこう。詩編の作者は、救いは主から来る。そういうふうに歌いました。救いは主にあります。そんな力を、そうやって毎日生きていくために、神様は、イエス様がヤイロの家に来てくださったように、みんなは泣き叫び笑うかもしれないけれども、そこへ来てくださって、もう一度消えてしまった食卓を取り戻してくださるように、消えてしまいそうな日常をもう一度私たちに与えてくださるように、イエス様は力をくださり、それが私たちにとっての一つの救いの形だろうと思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、本当にたくさんいろんな思い煩うことが、うまくいかないことや不安なこともたくさんあるまんまで、先週も生きて、またこの場に私たちいますけれども、それでもなお私たちに新しい食卓を、共にいて、それができるように、私たちを導いてくださる、力を与えてくださるためにイエス様が来てくださっているんだなと思います。本当にそうやって私たちをところへ来てくださるイエス様をと一緒にいることを信じて、詩編の作者のようにあなたに呼び続けながら、力をいただける人となれるようにしてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。